第7に消費者と食農とのつながりの進化について紹介します。消費者や食品関連事業者に国産農林水産物を選択してもらえるようにするためには、消費者と農業者、食品関連事業者との交流を進め、消費者が日本の食文化や農業について知る、触れる機会の拡大を図ることが重要です。地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する地産地消の取り組みでは、2020年の年間販売金額が1億円以上の農産物直売所数が2922件となりました。和食文化の保護では、各地域が選定した郷土料理の歴史や由来、レシピ等を取りまとめたデータベース、うちの郷土料理、次世代に伝えたい大切な味に、47都道府県別の1300を超えるレシピなどを取りまとめ、農林水産省のウェブサイトで公開しています。消費者、農林水産業関係者、農林水産省の関係強化に向けて、農林水産省の公式 YouTube チャンネル、バズマフや、Twitter、ウェブマガジンなどの情報発信を強化しました。第8に、国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保について紹介します。食品の安全性を向上させるためには、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす恐れのある有害化学物質、微生物について、科学的根拠に基づいたリスク管理などに取り組むとともに、適正な情報提供を通じて、消費者の食品に対する信頼確保を図ることが重要です。2021年の食中毒の発生件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による飲食店の利用機会の減少などにより、直近10年間で最少の717件となりました。産業副産物などに由来する肥料を農業者がより安心して利用できるよう改正された肥料取締法に基づき、2021年12月から肥料に使用できる原料や条件についての規格を設定するとともに、適切な利用が確認できるよう原料帳簿の備え付けを義務付けるなどの原料管理制度が施行されました。第9に、動植物防疫措置の強化について紹介します。食料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、家畜伝染病や植物病害虫に対し、侵入、蔓延を防ぐための対応を行っています。2020年11月、秋田県で高病原性鳥インフルエンザが発生し、2020年3月にかけて11県で17例の事例が確認され、約109万羽が殺処分の対象となりました。また、2018年9月に26年ぶりに発生した豚熱の感染が拡大し、2022年3月末時点で16件の農場で77例が発生しました。高病原性鳥インフルエンザの発生や豚熱ワクチン接種農場での豚熱の継続的な発生を踏まえ、家畜衛生対策を強化するため、2021年9月に主要衛生管理基準などを改正しました。近年、気候変動などによる病害虫の侵入蔓延のリスクが高まっています。他方、化学農薬による環境負荷の低減が国際的な課題となっていることも踏まえ、 植物防疫法の一部を改正する法律案を2022年2月に国会に提出しました。第12、国際交渉への対応について紹介します。特定の国地域との貿易ルールの取り決めについては、2021年度末時点で21の経済連携協定や自由貿易協定などを発行または署名済みです。2022年1月に RCEP 協定、地域的な包括的経済連携協定が発行しました。また、2021年9月に開催された G20 農業大臣会合で、我が国からは食料農業の生産力向上と持続可能性を両立させることや、その取り組みを共有することの重要性などを発信しました。